your labyrinths. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文がお送りします。今日もラジオラビリントス京都のスタジオからお送りしています。しばらくお付き合いくださいね。今日ですね、やっとというのかな、温度的に春なんですよね。でも昨日までは本当に寒くって、もうずっとなんかエアコンなしでは過ごせないっていう状態で、昨日、まあこの実は 2,3 日こもってまして、ちょっとね原稿難航して随分時間かかって、やっと今朝の、8時半くらいかなにやっと脱稿したという感じで、そこからちょっと休みまして、そしてやってきたわけですけれども、明け方にですね、まだ起きて仕事してましたから、なんかこのあったかさ、陽気さに心が少しウキウキして、まあ、そういうことも手伝って目がランランと冴えていて、脱稿した後もすぐに眠れなかったっていうような子供の遠足前みたいな状態だったわけですけれども、まあいつも声が出ないんだけれども、今日はそんなわけで特に声が、思い通りには出ないっていう、まあそういう、まあこのラジオラビリントスというこの怪しい番組自体がそういう地獄から響いてくるような声が、まあおそらくはふさわしい、透き通った美しい声ってのはこの番組には似つかわしくないってこじつけで僕は勝手にそう思ってますけれども、まあしばらく皆さんこのダミ声に付き合っていただいてお聞きいただきたいんだけれども、実はこの2024年今年ですよね、まあ何とか同じこと言ってると思うんだけど、シュルレアリスム運動というのはパリで起こったわけですね。で、これダダイスムなんかの後にこう生まれてきたわけですけども、で、そのシュルレアリスム運動の、まあ、中核というか中心をなす人物が、まあ、文芸評論家でもあり、詩人でもあり、あるいは美術批評家でもあるというような、交錯した複合的な立場を取っていたフランス人アンドレ・ブルトンという人ですけれども、このブルトンが中心になって、まあ当時の、若者たちですよね、ヨーロッパの人たちが多いですけれども、彼らはパリに集まってきて、それでまあ若いですからお金もないし、ただあるのは自由と、何か未来への近未来への限りない欲望と可能性っていうものです。でここで生み出してきた運動がシュールレアリスムっていうんですけど、シュールっていうのは超えるっていう意味ね、超越するという意味です。でレアリスムっていうのはリアリズムのことですね。ですから現実ということであって、でまあ現実を超えるというような意味ですかね、超現実主義といいますけれども、でこのシュルレアリスムのアンドレ・ブルトンがその今から100年前、つまり1924年にシュルレアリスムのマニフェストを書いたわけです。シュルレアリスムってのはこういうもんだよと、そして皆さん分かってくるよっていうことで、まあ、あまり妥協するような、そういうタイプの人ではなくって、強い調子で、まあ文体もおそらくそうだと思いますけど、そういうふうに書き上げた 宣言書、これがちょうど100年前ということで、今年はですねパリを中心にシュレスム、宣言100年ということで、シュレスム関連の各種イベント、展覧会、コンサート、映画、あらゆるものが立ち上げられているはずなんです。でこれは世界中で、それを起こっているということで、実はここ京都でも僕は、それを立ち上げようとしてるんですけれども、今日はその関連でちょっと頭に浮かんだことを語ろうかななんて思ってるわけです。一つはですね、僕の友人でもあるんだけど美学者で、このラジオラビリントスにも多分一番多く出てくれたのかな、ゲストで登場してくれている谷川敦という人がいますけれども、谷川か谷川か、ここのところはちょっと僕はまだ確認ができてない、何十年の付き合いなんだけど、今しゃべりながらそういうことをちょっと思いましたけれども、まあそういう確認できないことっていうのはいっぱいありまして、まあ曖昧なまま行くっていうのも一つの手なんです。でこの曖昧さっていうのは実は、そう悪くないと僕は実は思っていて、今まで僕の人生自体は実は非常にこの曖昧な領域、白黒を判別しない、はっきりさせないってことが、おそらく僕のこの狂った人生になったんだろうなとは思うんですけれども、しかし白黒の間にグレーってものがあって、このグレーゾーン、まあこれモノクロームでいうとグレーなんですけれども、江戸時代の幕府がですね、庶民あるいは武士たちが贅沢をするのを好まなかったんで、財政的な問題もあるんでしょうけれども、奢侈禁止令というのを敷いて、ちょっと今僕適当にこんなこと喋るつもりなかったんだけど流れで話しますね。その奢侈禁止令っていうのを今もこの流れで思いついて喋ってますが、奢侈禁止令っていうのは贅沢を禁じるっていう幕府が取った政策なわけです。でその中には一つは、我々は今ね化学染料でもって色はもういくらでも、絵の具もあれば色鉛筆もあれば何でも、あるいはパソコンで色は何でも作れるっていう時代ですけど、江戸時代の染色品、特にこれをね若い女性たちはみんないろんな美しい明るいピンクや赤や色とりどりの色で染色された着物を着てみたいとか思ったと思うんですが、これを許さなかったわけですね幕府は。色物はダメだってわけです。で色物はダメだと言っても、許されていたのは、そのずっと前から奢侈禁止令の後も許されてきた藍染めというやつですね、青色です。でこの藍染めってところで、染めるわけですけれども、これは実は藍といっても、とっても深いいろんな意味を持ってるんですね。つまり藍色だけでも100円200円もう効かないぐらいの色を持ってたわけです。でこの豊かなこの色の違いを、皆さん好んで見る目も養われたってわけです。それからあと許された色が茶色とネズミ色っていうね、このこれもどちらもちょっとくすんだ、まあネズミ色ってのは今最初に喋っていたグレイなんですけれども、このグレイゾーンで、このね、有名な言葉があるんです。何だったっけ、85茶100ネズミだったかな、 ちょっともし間違ってたらごめんなさいね。つまり85ってのは色の数、100もそうです。で、茶色とネズミだってわけです。これもうみんなだから一色、茶色ってのは一色、ネズミ色も一色と思ったら大間違いですね。どちらも100種類ほどあるわけです。ということがその曖昧の領域にあるってことなんですね。で、今日はね、実はちょっとそのさっき谷川さんの名前を出しましたけども、谷川敦っていう美学者が、長年研究の中心に置いている、あるいは据えている主題のようなもんですよね。これは何かっていうとね、表層というものです。表層っていうのは表、表の層です。で、表層があれば真相があるわけです。つまり真相を解明しようとか究明しようとか、真相っていうのは深い層ですよね。で、表層っていうのは表面だってわけです。例えば皮膚とか、壁紙とかタイルとか、つまり建築でいうと実質中身ですよね。この中身と無関係のものでもって表面にこう貼っちゃうわけです。そうすると石の模様が貼られたら石のように見えるんだけど、一見実は中身は薄い被膜を剥がすと中は木材だったり違う材料ですよっていうわけです。これがまあ、いわば表層、表皮の問題ですね。皮です。ちょっとね、今日はね、その表面の問題、についてちょっとやってみたいと思うんですが、このなぜそうかっていうとね、シュレアスム運動の中でいろんな美術運動の中でいろんな技法が編み出されたわけですね。で、この技法というのは、どんなものかっていうとですね、簡単に言うと我々が毛嫌いする汚れですね、表面についた汚れ、これは石鹸で洗ったりいろいろしますが、シミと言います。シミってのは汚点って書きます。汚れた点、あるいは傷、こういった汚れですよね、あるいはほこり、こういうようなものを、わざわざ取り込んだわけです。これが我々のまあ美の、一つの物差しにもなるんじゃないか、あるいはそれ自体が美ではないかというふうに、シュレアストたちは考えたわけですね。それで、まあ、その考え方を発展させていくとですね、いろんなバリエーションに出会うわけですけれども、もともとそうですね、古代ギリシャの美っていうものをヨーロッパで大きく根拠にする場合があるんだけれども、この場合の表皮、これはですね、谷川敦史曰く冗談のような話なんだけど、我々は濡れ衣というふうにな言葉を編み出してます。日本では濡れ衣ってのは濡れた布ですよね。こう、つまり罪をかぶせられる、これ濡れ衣っていうわけですけれども、この濡れ衣だっていうわけです。彼に言わせればギリシャの美、これは主にですね、よく皆さんご存知だと思うけれども、ミロのヴィーナスやあらゆる彫像彫刻ですよね。こういうものが裸体を直接晒してるわけではなく、まあもちろんそういうものもあるんですけれども、その上に薄い布を一枚かぶせてるんですね。着てると言った方がいいかな。 これはですね、薄い衣が皮膚の上にこうまといついている。そうすると、皮膚つまり布の内側がむしろ浮かび出してきているっていうわけですね。この時に皮膚とは違う布はどのように表現されているかっていうと、まあ汚い言い方をすると、シワですね。シワっていうとね、本当に皆さん嫌がるかもしれないけれども、シワです。もうちょっと布ですから正確な別の言い方をすると、ひだということになるわけですけれども、例えば岐阜県の飛騨地方なんていうのは、僕は勝手に思ってるんですけど、字は違いますけど、山並みがですね、幾重も重なって、谷と山を起伏を作り、奥まった場所にこんな町があったんだっていうのが、まあ大体飛騨って呼ばれる場所なんだけど、これはおそらく、布のシワ、つまり飛騨ですよね。これと同じような、意味を当てて、地方の名前になってると僕は思ってるんだけれども、この飛騨という漢字は、どんな字かというと、まあ、ちょっと調べていただいたらいいんだけど、漢字の下は、衣という字を当てますね。上の方は壁と同じ壁という字ですけど、壁で衣じゃなくて土と書くと壁になるわけです。それを衣にすると飛騨というふうに言われるものになる、そういうわけなんです。でこのシュレリスムからだいぶ経って、フランスの思想家ですけど亡くなった、まあ非常にセンスのいい、と言ったら叱られるかもしれないけど、そういう思想家がいたわけです。ジル・ドゥルーズというんですけど、このドゥルーズっていう、これ僕は正しい発音がフランス語でできてるかどうか心もとないですけど、ドゥルーズというこの発音はね、もうフランスってのはすごい国だなと思うんですけど、こういうなんかね本当に発音しにくい音、それから人の名前にしたり地名にしたり、まあ本当によくぞいっぱいつけて、その発音しにくい発音をよくぞ一生涯し続けてるなって、いやこれ別に差別してるわけじゃないです、ちょっと笑いのネタに使わせていただいてる、恨みも何もないです、僕は好きな国ですけど、まあこのドゥルーズという人、このこれもちょっと冗談みたいに言いますと、僕はもっと若い頃に知った、発音にはズロースってのがあるんですけど、これすいません変な話をして、ズロースっていうのは僕は子供の頃に知ったら、これ女性の下着だっていうわけですよね。でまあズロースとドゥルーズを一緒にしちゃ、おそらくこんなことをしゃべるの僕は今生まれて初めてかもしれないですけれども、まあ忘れてください、こういうバカな話をして、で肝心な話に全然いけないんで、ちょっとここで音楽を少し聴いていただきます。もう少しこの聞いていたいんですけれども、ちょっと話したいことがいっぱいあって、ちょっと、続きを、そのシュレース運動の中の技法の、名前を言ってなかったんであれですが、そのねシミとか傷とかこういったものに美を見出して、それを美術の技法にもしているわけです。例えばデカルコマニー、あるいはフロッタージュ、あるいはアッサンブラージュ、いろんなね名前で呼ばれる技法があるんです。まあちょっとお調べいただくと詳しくいろいろ出てきます。でね、これと関係して僕はね、子供の頃に、子供ってのはね、おそらく僕はね、10歳未満の時に、 家の近所の児童公園にやってきた同学年の、小学生の、名前も覚えてるんです、あの山口富夫君ってのがいまして、で夏半袖で腕を出すんですが、腕の肘の反対側、内側ですね、ここにあの小判型の黒いあざがあったんです。でこのあざの、中がどういうわけか面白いんですが、面白いって言ったら失礼なんだけど、剛毛が生えてたんですね。で他はないんですよ、あのそんな部分一箇所だけ小判型のあざです。でそれを彼は絶えずこうなんていうか、その手を持て余してる時にはそのあざの毛ですよね、あの小判型の部分だけ生えている、そこをねこうもう片一方の手でこうなぜてるんですが、気持ちよさそうなんですよ。でね、頼んで僕もね、撫でさせてもらったりした記憶があるんですけれども、まあそれちょっと余談なんですが、そういう、幼少期の何て言いますかね、その少し、特殊な、そういうものに惹かれるっていうのは、これ今現代風に言うとちょっと変態とか言われるかもしれないけど、しかしまあこれ仕方がないですね、性癖ですから、そういうことがあったということで、これとおそらくというか、おそらくじゃないんだけど関係してるなと思うんだけど、それから数年して、10代の16、17の頃なんですが、僕は焼き物に惹かれたんですね。骨董とそれから古美術の中では、日本のちょっと古い時代の焼き物、最初に僕は夢中になった焼き物がありまして、それは名古屋から近く岐阜県、さっきも岐阜の話しましたね、美濃焼きと呼ばれる焼き物です。美濃地方で、この美濃焼き、現代で言うとね多治見っていう場所があるんですが、あそこへね僕は20歳過ぎの時に一人旅しました。大好きになった焼き物があるんです。茶碗ですよこれは主に。そしてまあ似たようなものがいっぱい、安物がいっぱいありますけど、そんなものが欲しいわけじゃないんです。やはりある江戸時代までの古い、本当は、桃山時代に花開いた焼き物なんですけれども、志野と呼ばれる焼き物です。志野ってのは志の野原の野と書くんですけど、美しい名前ですよね。まあ女性の名前にも付ける場合があります。この志野焼きと呼ばれる茶碗、これがまあ一個ずつ、手作りで、しかも釜の中で窯変と言いますけど変化します。このために二つと同じものができないわけですね。そしてこの志野焼きってのはね、実は日本の中で磁器が作れなかったもんですから、その時のなんとかこう硬い真っ白の磁器で、その上に染め付けといいますけど、青い色で絵を描いたりいろんなことが可能になる美しい硬い焼き物、これが日本ではできなくって、磁器に対して陶器といいますけども、陶器の中にこの美濃焼きというものもあるわけです。でこの時期になんとか真似たものができないものかっていう工夫の中で生まれた焼き物がこの志野焼きと呼ばれるものです。土は陶器です。そして釉薬が、この釉薬っていうのは薬が表面にかかって釜の中で固まるわけですけれども、これがねガラス質のちょっと光沢を持ったつるっとした、表面を持つわけです。でこれを釜から取り出してくると、ですね、どうなるかっていうと、 ブツブツになってるんですよ、表面が。このブツブツがどういうことかっていうとね、つるっとして光ってるんだけどブツブツブツブツしている。このブツブツブツブツしている表面はなぜ生まれるかっていうと、釜っていうのは陶器を焼く釜ですね。釜の中で、土も縮小します。乾燥するわけですから、高温で焼いて、縮みます。それから表面の薬、釉薬がかかった部分も縮みます。ところが釉薬の縮みの比率と土の比率が違うわけですね。そのために表面の、釉薬の方が縮みきれずに、ブツブツとこう盛り上がるわけですね。でこれは面白い、絵ができるわけです。日本ではそれを景色と呼んだりして、尊ぶわけですけれども。で、僕も実はそれの虜になったわけです。その質感及び、その質感によってですね、光が微妙に当たったところに様々な変化が生まれる。この魅力に取りつかれたわけです。で、それを、がまずあって、この魅力から離れられなくなって、僕は長い間取りつかれて、今も今はそこまでではないですけども、相変わらず好きな表面だと言っていい。目で見るということと、もう一つは、その焼き物の楽しさというのは、触覚ですね。手で触れる喜びというのがあるんです。特に手で触れるってのは、手の甲やいろんな場所で触れるわけではなくて、手のひらですね、主にね。指、指紋のある、こういう部分で触れるわけですが、この時に、これフェティッシュ、あるいはフェティシズムと言いますけど、どうも僕はそういう触れる喜びってものに、幼い頃から目覚めていたのかもしれない。そういうわけで焼き物が好きになったわけです。で、焼き物の中にですね、今はそうですね、ブームで、金継ぎっていうのはブームで皆さんご存知だと思うけど、ひびが入ったり焼き物にしますよね。あるいは割れてしまった。そうするともう一回こう接着剤でくっつけて、でくっつけたままでこうひびが不細工なんで、それをね、その割れたこの歪んで走るラインですね、くっつけた。ここにこう金を盛り上げて塗るんです。これ金継ぎと言いますけども、で、この金継ぎや呼び継ぎという呼ばれるものは、ちょっと今これ話してるとも時間ないので、これは飛ばします。で、ともかくこのひびが入ったところのこのひびのことを、これまた割れたわけじゃなくて、ひびが面白いねという意味で、貫入というわけです。貫入っていうのは貫く、入ると書くんです。これひびが入るってことなんですけども、この貫入とか、あるいはニュートだけ言ってひびのことを言います。で、この、実はこのひびに2種類あって、どうやら、美しいひびと、嫌なひびがあるんですね。で、これ面白いんだけど、これ僕はうまく言えませんけど、これも全く感覚の問題ですから、でね、この、なんて言いますかね、この、ひびの美しさというものに目覚めてくるわけです。これはね、だから、このね、陶芸、骨董に、目覚める人たちはね、そういうある種僕もそうなんですが、変態性を持ってるかもしれない。それはね、そういうところがあるんですね。で、その貫入と呼ばれる 日々ではなくって、さっきの話をもう一回戻します。その篠の茶碗なんかの、まあその畳とか床に置く部分は少し出っ張りがあって、円盤のようなものが立ち上がってるんです。これをあの何て言いましたっけ、あのその部分があって、その部分はですね、まあ、あのちょっとそのうちすぐ出てきます。あの高台と言います。高台の部分、高い台と書くんですけど、高台という部分に近いあたりに、その薬の変化によって、ブツブツがたくさん生まれるというわけです。これを、その後に僕は知るんですけど、変な名前ですよ。これ骨董屋さんとか陶芸家とかみんな好んで使いますけど、カイラギというんです。カイラギです。カイラギで、このカイラギって一体何だろうと、変な名前だなと思ったんですが、字として当て字として使われているのは、梅花碑って書くんですね。梅は梅です。花は花、梅の花の花は、革は、レザーの皮革、表面、皮膚のことですね。革です。で、梅花碑と書いて、カイラギって言うんですけど、この、これも、実は僕は、さっきの篠の茶碗が好きなように、カイラギが大好きなんですよね。で、これはもう、実は無関係に思いながら僕が好きだったものなんですよ。で、骨董の世界でいうと、韓国の李朝時代にすでにいろいろあるんですけども、あのね、細長い、あの、なんていうかな、小判型の、ケースがあるんです。このケースの中に、実はペタンとしたその、メガネですね。金属でフレームを作って、そしてその中に、レンズをはめ込んだもんです。で、このレンズはひょっとしたら昔は水晶とかそういうものを使っていたのかもしれない。あのガラスってものはなかった時代の話ですけど、まあともかくこれ中身はどうでもいいや。そのケースが、ブツブツの、ケースなんですよ。ブツブツといっても触ってもブツブツはないんです。なぜならば、工芸の職人さんがそのカイラギの表面を加工してるんです。だからブツブツがないんです。で、ところが一箇所だけちょっとこうわざと盛り上げてあったり、つまりしてるんですけども、つまりなんていうのかな、こう梅の花が無数にこう散ったような、そんな風に遠くから見ると見えるような状態なんですね。これをカイラギと言います。素晴らしいんですよ。これはね、どういう風になってるかっていうと、このカイラギと呼ばれるものは、実はですね、魚なんですよ。エイとか、サメとか、そういうものの皮膚なんです。ここは食べるわけじゃない。あの中身は食べるかもしれない。その皮膚がボコボコとこの武器のように飛び出してるんですよね。ゴツゴツしたあの尖ったものが飛び出してるんですよ。で、これを染色ですね。ピンクとか緑とか青とか、いろんな鮮やかな色に染め上げたり、それから染める前にこの、磨くんです。飛び出してる部分を磨いてツルツルにするんですよ。それで効果的な部分は磨かないで飛び出したままにして使おうってわけです。で、この皮膚を使って、工芸品をいっぱい生み出すんです。で、日本の場合は江戸時代に主にね、刀剣、刀ですよね。刀の つかっていうのは握るところですね。それから鞘です、あの刀刃物をこう隠し入れる、こういうところにその今言ってるカイラギを使うんです。これはあの海から取ってきて、それを工芸家が、加工するんです。そしてこれをね、これ高価なものですよ。でこれどういうふうにするかっていうとね、鉄錆、要するにね、鉄やなんかいろんなものでね磨くんですね。で鉄錆の負って呼ばれるけど、斑点、こういうものがその隙間に入って、それで、出来上がるってことです。でこのカイラギというね、この変な言葉なんですけど、これ日本語です。でこれ漢字で書くと魚辺の、威力の意と書きます。でこれを音読みすれば意という、音なんです。で日本語ではカイラギって言うんです。でこの実は僕は調べきれなかった、このカイラギという変な名前が日本語で、まあこの何からこの生まれたかっていうのは今分かりましたけれども、エイやサメの皮のことを言ってるんだけれども、しかしなぜこんな呼び方になったのかが分からない。それでこのカイラギの当て字ですが、梅の花の皮と書くんですが、こういうことをあのやってきました。でこれはね、僕は油絵もあの鑑賞で好きなのは、例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの有名なルーブルに収まっているモンナ・リーサ、モナリザっていう、なんとか夫人の肖像画ですよね。これは実際に僕は、本物を見たことがないんですが、あるいは見てもそこまで見れないけれども、今ずっと画集が、立派な画集がいっぱい出て、モナリザの部分を大きく拡大して見せたりするんですね。でそれを見ると、今ここで話しているカイラギと同じようなことが見れるわけです。つまり油絵の、意図したわけではないんだけれども、油絵の保存、あるいは描かれてから今日まで何百年が経ってくると、そのせっかく描いた絵に、亀裂が生じるわけですね。この亀裂というものが今言ってるカイラギのようなものなんですよ。この魅力に僕は随分昔からハマってしまっていて、僕はこのカイラギ絵画、カイラギ油絵というものを描こうというふうにずっと思ってるわけですけれども、まあ誰かこれを聞いていて僕もやろうって人がいたらやってくれたらいいんですけど、このカイラギに対してこの油絵の、ひび割れ、これをねヘアクラックと言います。ヘアクラックってのはヘア、毛ですね、がクラック、割れる、つまり毛割れってことなんですけれども、でこれコンクリートやのモルタルやそういうものも、乾燥してくるとひびが走ったりします。こういうものも僕大好きなんです。でこのニスに生じた割れがほとんど多角形に広がった絵の具の表面に入る細かい割れのことを言うんですけれども、そのヘアクラックというものが油絵に生じる、つまりマイナスの形で出てるんだけど、僕はそれは非常に、ポジティブなプラス面として見てるんです。でこれはね、いろいろちょっと調べました。その浅割れ目と呼んだり、こう細かい割れのことはね浅割れ目、深く幅広いものをクレージング、さらに絵の具層を貫通して割れているものを深割れ目っていうふうに呼ぶらしい。 もっとひどいものをワニ川のような模様が縦横に走った亀裂、これをワニ川割れというふうに呼ぶらしい。ともかくこの亀裂、剥離、こういう要素ってのは海外にとってはマイナス面なんですけれども、僕なんかはこういう魅力を、たまらないものとして今日まで受け継いで、今日は修理休むということで、ちょっとその修理休むの、つまり修理レリストたちはきっと僕みたいな人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとご紹介をしました。もっともっと喋りたいんだけども、このくらいにしてちょっとだけ。それで、1年前に亡くなった文芸あるいは美術評論家の海野博さんの、が単行本として最初に出した本を今日一冊持ってきてて、時間があったらご紹介をと。つまり去年のね4月5日に亡くなったんですね、突如。それで、一周忌を兼ねて、京都でその海野さんを偲ぶ会をやろうとしています。
番組のご協力は大垣書店で。